さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まります。新年明けましておめでとうございます。
お送り
するのは、はい、スノーと
半助です。
新年っていうのを忘れてました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうですね、スノーさんとも初めてだね。明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
よろしくお願いします。はい、ということで、はい、実はまあちょっとバタバタしてしまいまして収録ができていなかったんですが、まあ、早速ですけどメールをいただきまして、
はい、
辰巳さんから、
はい、
毎年ね、あの、もう本当毎年ちゃんと送ってくださるんですよね。
はい、
そうです。年賀状をメールでお送りいただいて、はい、で今年もお送りいただいたんですが、個展も、個展というグループ展か。
あ、これは、はい、職場の、確か職場の、の写真サークル。
サークルの個展があるというご案内をいただいたので、はい、これは急いで収録しないとということで。
はい、
スノーさんに連絡を取って予定を開けていただきまして、
あ、いえい
え、収録となっておりますということで、はい、いただいたメールをご紹介していきたいと思います。はい、辰巳さんからいただきました。スノーさん、半助さん、辰巳です。ということで明けましておめでとうございます。
はい、
本年も昨年同様グループ展を開催します。何卒よろしくお願いします。ということでいただいておりますが、はい、写真クラブ F エピソード3ということで、会期が2020年1月17日金曜日から2020年1月22日の水曜日まで、10時から17時、最終日は16時だそうです。
はい、
場所は名古屋市中区大須 4-10-68、フォトシティ脇田ギャラリー、これ以前も開催された場所ですよね。
はい、多分そうですね。
はい、名古屋市営地下鉄、なんだっけ、これ教えてもらったんだよね。マイツでいいんだっけ。
あ、そうだ。マイツ、もうまた忘れてます。
マイツ駅だったと思うんだけど、10番出口、はい、出て北へ徒歩2分、カタカナで脇田の看板目印があるそうです。で、辰巳さんの在料予定が1月17日、19日、22日、
はい、
だそうです。なので、はい、行かれる方、辰巳さん在料日に行ける方はぜひ辰巳さん探していただいて、
はい、
お声掛けいただくといろいろお話を聞かせてもらえると思いますので、
はい、
辰巳さんいらっしゃいますかって聞いていただければ、
はい、
そうね、見つかると思います。
はい、はい、まあ、あの、もうずいぶん長いことやってる職場の、写真サークル、
そうですよね、
まあ、すごい気合い入っていらっしゃるので、はい、行き先が揃ってると思います。
うん、ぜひ、はい、お近くの方は足を運んでみていただければと、
はい、お願いします。
ありがとうございます。辰巳さんありがとうございました。
はい、
またなんか、開催後もこんなだったみたいな様子を支援していただけると嬉しいです。
そうですね、
ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということで、配信がなかなかできていなかったので2000、まあ、年が明けてもう2020年になっておりますが、
はい、
まあ、本日1月10日22時10分になっておりますが、はい、まあ、あの2019年度最後に配信したのがいつになるんですかね、11月24日、
はい、
368回でスノーさんのあれだ、昔の
写真
展の紹介とかしてもらった回が、はい、最後になっているので2019年度 ご挨拶なく年を超えてしまっていたので、
はい、
今年もよろしくお願いしますって言っておきますが、はい、まあ、ざっと2019年度振り返っておきましょうかということで、
はい、
まあ、園さんの方で整理をしてもらったんですが、はい、まず機材、
はい、
園さんは、
はい、特に変わることはなかったんですけど、うん、まあ、ずっとフラッシュの話をばっかりしてたと思
うんですが、そうですね、そうですね。
はい、そのゴドックスのちっちゃいフラッシュは、まあ、結構今も順調に、
はい、
はい、使っております。
順調ですか？
順調ですね。
お
う、電池が2本だから、
はいはい、
すぐなくなるっていうのは確かにすぐなくなるんですけれども、
うんうん、
もうそんな大変、たくさん切らない撮影だったらこれで十分かなっていう、うん、
ですか、
という感じですね。
はい。
は
い、
では今のところです。
はい、私行きたいと思いますが、はい、私も大きな、はい、機材更新はありませんでした。
はい、
で、私もこのゴドックスすごい気になってしまいまして、
はい、どうし買ったんですよね。
買ったですよ。しかも間違えまして、
あ、本当？
うん、TT6600
を
買っちゃったのね、は
い、
これはすごい安くて、
はい、
でなおかつ600というので、これガイド、実はガイドナンバーじゃないのかなっていう感じなんだけど、まあ、まあ、なんだろう、サードパーティーだけど同等ぐらいの光量があってこの値段だったらみたいな、
うん、まあ、そう、ね、
超安いじゃんって思って買っちゃったんです、
はいはい、
ただこれ TTL じゃないのね、
はい、あ、そうなんですか。
そうそう、マニュアルなんですよ、全部。
あ、それは結構大変、
めんどくさい。
じゃあサブストロボみたいな感じで、あの、なんて言うんでしょう、外っていうかシンクロさせて別なとこから当てるみたいな感じで、
シンクロさ
せて、あの、なんて言うんでしょう、傘とかそういうのに使って、
外
部ストロボとして使
う
方が使いやすいやって感じですかね。
かもしれない。
はい、
で、これが、まあ、ちなみに、買った当初どうだったかあれなんですけど、
はい、
この今収録してる時点では8000円で売ってます。
ああ、そうですね。
これ、8000円でさ、とかって思って、まあ、ちょっとなんかね、買ってみようっていう思い立っちゃったんですよね、
はい、
そんなに経済、はい、お財布事情的に余裕があったわけじゃなかったんですけど、なんか思い立ってしまいまして買ってしまいましたが、
はい、
買ってから気づいたこのゴドックスシリーズ、はい、スノーさんが紹介してくれた TT350C って、
はいはい、
キャノンの C がちゃんとついて
るんだね。そうだね、
各メーカーの2本だったら N なのかね。
はい。
確かそうだよね。メーカーごとのこの、
そうですね。
アルファベットがついてるのが、まあ、TTL に対応しているよと。
はい。
いうことでした。で、
はい、
それならばということで、悔しくてですね。
はい。
TT685C。
はい、ああ、大きいやつですね。
買いました。
はい。ああ、これだったら、なんていうの、キヤノンの純正とほぼ似たような感じですよね。
うん、っていうのを、ちなみに、これ値段が、
はい、
今現在で言うと、13,700円。
ああ、
それ
でもまあ、そんなめちゃくちゃ高いわけではない。
そうそう。だからさっきの600とそんな大差ないじゃないですか。だから、花からこっちにしとけばよかったんですけど。
はい。
まあまあまあ、っ
ていう。そうですか。
まあ、買ってみました。
はい。
で、使ってみました。
はい。
これね、僕のイメージでは、キャノンのね、600。
はい。はい、600RT。
RT?
はい。
の、と、同等までは期待してませんでした。さすがに。
はい。はい、
例えば、キャノンの純正の 600RT が、まあ600だとしたときに、はい、これがまあ 685とはなってますけど、
はい、
550とか500ぐら
い
の感じ、
はい、
だからガイドナンバーで言ったら50とか、
はい、
まあ、でき55だったらよかいいなみたいな期待が、はい、でもまあ50ぐらいあればいいかなって思ってました。
はい、
まあ、測るあれがすべがないので何ともなんですけど、
はい、
感覚的に言うと、
はい、
キヤノンの430より弱い感じ、
あらそうでした、ね、あらそう、
あの、なんだろう、イメージ的に言うと、はい、380とか、ガイドナンバーで言うと38とか、
変わんない
下手したら30みたいな、30はないか、半分ってこともないけど、でも430より弱い気がするんですよね。なので、まあ、使い勝手としては、まあ、
はい、
ETTL に対応しているので、まあ、同じように使え、超高補正も、カメラ側のやつがフィードバックされて聞いてた、聞いてたはず。
はい、私は聞きます、
はい、ここ最近使ってないけど、うん、聞いてたはずです。
はい、
でこれはスノーさんのサイズと違ってバッテリー4本入れます。
そうですね、はい、
なのでまあ結構なんか見てくれも何大きさもほぼほぼキヤノンの 600RT と、
うん、まあそうですね、
ほぼ一緒な感じなんですけど、
はい、なんですけど、うん、
光量がいかんせん明らか
に、そうなんですか、うん、へえ、
足らない感じ、
あら、それあのフル発光、そのマニュアルでフル発光にしてもってこと
ですか？うん、あのなので、TTL です、まあ、最初は普通に同じように TTL でコントロールして使っていたんですけど、
はい、
いや、もうちょっとやっぱちょっと強くと思って、超高補正で最初プラスに上げてやってみまして、で、まあ、プラ1とか 1.5 みたいな。
はい、
で2上げてまだ足んねえ、結局フル発光もうマニュアルにしてフル発光にしてあれみたいな、
ほんと
なんかあれかな、不良品かな、もうでもなんか全く光量足んねえっていうほどではないんだけど、単に弱いかなみたいな感じなんだけど、
そうですか、うん、
外れだったのかなって今ふと思った。こういうもんなのかなと思っちゃって。やっぱり
ね、フル発光、とりあえずあの、まあ、TTL だと、あ、まあ、まずはフル発光して、あ、露出計ありますよね。
うんうんうん。
メーター。
あ、そうか。
そしたら、うん、露出計でフル発光で、あの、同じ条件で当ててみればわかると思います。
そ
う
か、そ
う
か。それをやってみればいいのか。
うん、そうですね。ほら、僕、最初にこれを買って、
うん、
即不良品だったから返したじゃないですかって話を、一昨年の時に、去年というか。
これ、同じ、
一昨年か。
685C?
685か、これの一つ前かもしれないんですけども。
うん、まあ、この、の不良って何でしたっけ、光んないんでしたっけ、
光らない、最初から光らなくて。電池入れた時に光らなくて、うわ、これはあかんと思って。あの、すぐ返したんですけども、
うんうんうん、まあなんか使う動作的には、
はい、
あの TTL でそういったコントロールが効き、シャッター切ればちゃんと発光し、みたいな感じなんだけど、単純に弱い、
はい、何なんでしょうね、
説明のあれでやっぱガイドナンバー60まで高
く60って書いてある、
書いてありますけどね、でもとてもちょっと60ある感じではなかったかなみたいな、まあでも430より弱いけど、うーんっていう、ちょっとその顔の影とか状況によっては影を起こせるぐらいの
効果
があったので、
はい
はい、使えなかないけど予備の予備かなみたいなそんな感じ、
いやーそれはなんか、いやまあでもやっぱり安かろうなんとかっていうのが若干あるのかもしれないんですけど、うんうん、はい、
でまあ割り切りかな、まあでもこの値段でこのなんだろう 投了はちょっと戻るけど、
はい、
そのな4本電池が入りのでまあ見てくれ大きくてみたいな、
はいはい、
で一応機能としてはそれなりに使えるって考えると、まあグリップオンのお試しにはいいのかな、
はい、
でもちょっとこの600、うん、ガイドナンバー60ぐらいの光量をしっかりちゃんと使いたいってなると多分これじゃダメかなみたいな感じ
でした。そうですか。
いやちょっとそれ一回使ってもういいやと思って使ってなかったりするので、はい、もうちょっとその試験はさっき言ったみたいにね、あの露出計で測ってみたりとかしてちょっと確認してみたいなと、はい、またそれも、今年いろいろ試した結果は番組の方でお伝えしたいなと思いますけど、
はい
はい、そんな感じでございます。
はい、はい、
でまあ大きな買い物がなかったということで、まあ大きな買い物になるボディは、
はい、
まあ変わってないよね。
まあそうですね。ああまあ今度そうなんですよね。なんだっけ、
うん、
CP プラスでは、
うん、
様子なんだっけ、1DX のマークいくつになってたっけな、
うん、マーク3
忘れちゃったけど、まあそれぐらいしか出てないですよね、キャノンはね。
うん、うん、いやっていうかね、ちゃんと終えてない。マーク3の記事は見たけど、
あ、そう、うん、それぐらいだと思うんです。あとはあ、まあちょっと前だから 90D が出たぐらいで、
うんうん
うんうん、まあその EOS R シリーズは今回は後継しはなかったと思うし、
うんうんうん、
なんかないですもんね、うん、
あ、違うか。7200の記事が出てたけど、うん、あれファームウェアのアップデートだけだったのかな。
ああ、
うん、
はい。まあ、そんな感じです。うん、まあ、でも、そんな高いカメラ買えないし、1DX とかちょっと範囲外なんで。うん、
無理無理、
うん。まあ、そう、6D はね、すごい丈夫っていうのが、丈夫という、
うん、
あの、ちょっとまあ、いろいろ細かいところで、あの、メイン、電子ダイヤルが動かなくなるとか、まあ、いろいろあるんですが、
うんうんうん、
シャッターユニット、去年の夏で18万回切ってましたっていう、すごい、
うんうんうん、
高焦値10万回だったんですけどね、
うん、
いや、よく持つわ、ちょっとびっくりしたんですが、
もう、だからごそっと変えたんでしょ？
ミラーと、うん、あのまあ、全部変えましょう、うん、ミラーと、シャッターユニットって全部変えます、う
んうん、そう、僕も、この番組でもお話ししましたけど、交換しに行ったら 1.5 倍ぐらい、まあ、18万も16万だったかな、なんか、
あ、そうですか
結構はるかに超えてたみ
たいな、あ、そう、
うん、っていうのもありましたけどね、
っていうのもあり、
うん
うん、まあ 7D の話は 7D じゃないや、予想 R の話は前で、ね、しましたので、
うんうん、
今のところちょっとなかなか考えにくいんですけれども、
うん、
まあそうすると 6D Max になるのかしら、まあ、
うん、そうなんだよね。だから僕も、機材更新がほぼないのでボディがっていうところなんですけど、まあマーク2かなっていうのがやっぱり一番可能性としては今高いかな、うん、まあ値段ももう落ち着いてきたからね、
あ、
もうタイミングとしてはもう買い、はい、
うん、
買い替えやすい状態にはなってているんですけど、まあそれでもそれなりな金額じゃないですか。
はい、そうです。
でそれがあったら、例えば EOS R にって考えてるんだったら、そっちに投資した方がいいのかなとか。
はい。
いや、もう一回普通にミラー機、
うん、
レフ機って言えばいいの？
はい。
にするか、もうミラーレスに。手をつけとくかみたいな、
はい、
っていう、ちょっと僕はフルサイズ2台の体制をでちょっと取りたくて、
お
う、なので早いうちにそれをしたいんですけど、
うん、
どうしようかなみたいな、
はい、難しいところ。
20年度内に更新はありそうですか、スノーさん。
いやー、ないかもしれないですね。壊れたら考えるからって感じです。壊れないでほしいけ
ど。だよね。
そうなんだ。今のところ積極的に動くつもりはない。
あ、そうなんですね。
いや、あのね、7D Mark II の、なんかダイヤルとかがすごい渋くなってきたりして、
ほうほうほう、
あの、一回出さなきゃいけないと思ってるんですけど、
はいはいはい。
あとメイン電子ダイヤルがね、あの、こう、なんていうんですか、こう、数字が変わるところがワンクリック変わらないところが出ちゃって、
ああ、はいはいはい、はい。
これ、こうね、回してても、1、2って、1、2で、2で、こう、勝ちで変わるじゃないですか。
うんうんうん、
それは勝ち目で、こう、3回目で変わるっていう、
はいはいはいはい。
ところが、部分的に出てきて、あ、これは、そのスイッチがダメになってんだな、っていう感じなので、うんうん、それを直してから考えるから。
なるほどね。
まあ、ちょっといろいろ、まあ結局貧乏な、貧乏な暇なしのカメラマンは辛いわ、という感じです。まあ、
そうですね。
はい。
まあでも、そのさっきもちょっと 6D の話ありましたけど、確かにその、今使えてるっていうのはやっぱり丈夫なのかなっていうね。
まあ、まあいろいろ、こう、ありますけどね。
ああ、そうそう、その
。いろいろあるんだけど、あの、まあ、電池の持ちがいいのとちっちゃくて軽いっていうのは、やっぱり、結構な、あの、そのバランス、全体のバランスで言えば結構アドバンテージはあるんですよね。
そうね。
うん。うん、なんか、まあ、長く使えればコストパフォーマンスも上がっていくしね。
うんうんうん。うん、まあでもそもそもは、ね、そんなに、まあ、1D、5D と比べると値段も安かったし。
あ、そうなんですよ。
で、こんだけの期間使ってるって考えると、まあ、良かったのかな。ね、でも、ね、あの、ダイヤル系はダメになるし、カードは読み込まなくなるし、みたいな。
いろいろ細かいところでは多分。
結構いろいろありましたけど、でもなんだかんだ使ってること考えると、まあ良かったのかな。って考えると、その EOS R 冒険する前に、Mark II後継機っていうのをちょっと使ってみたいなっていうのもあって、
はい、
どうなんだろうねっていう気になっていたりする感じでございます。うん、で、レンズですが、
はい、
まあ、ここも変わりなく。
そうですね、変わり、本当に変わりなしですね。うん、あの、特に不自由はない。ああ、そう。広角が欲し、広角っていうか、うん、魚眼が欲しいとか言ってたけど、結果は変わってないですね。
うんうんうん、
なんか、まあ、本当、あのこう、キヤノン以外ですごい安いのがあるらしいので、
うんうんうん、
まあ、そんなの試してみたいなと思ってたんですけど、
うん、
結局変わってないです。はい。
さっきのゴドックスじゃないですけど、中華系のサードパーティーの安いレンズ、
はい
はい、あるじゃないですか、
は
い、
ええ、
単焦点の明るいやつで安いやつ、
はい、
あれをちょっと冒険してみようかなって思いながら、
はい、ちょっとなんか、はい、気にはなってますけどね、うん、あの人によってそのほらレビューとか見ると、
うん、
いや結構使えてますっていう人と、
うん、
最初から全くダメでしたっていう人と、
はあはあはあ、
もう見事に分かれてたりするので、
うん、
これはどうしたらいいんだみたいな感じはありますよね。
うん、なんか、めちゃくちゃこう、まあ、ダメなら捨ててもいいやぐらいの値段ではないじゃないですか。
うん、あ、まあ、それなりにね、ちゃんと値段ついてますから、
うん。まあ、純正品っていうか、メーカー品とか、まあ、国内のサードパーティー、
はい、
のレンズとかと比べるとやっぱり断然安いですけど、
はい、
とはいえ外れてもまあいいやとは言い切れないぐらいの値段だったりするからちょっと微妙だなと思いながらもちょっと冒険チャレンジしてみたいなってちょっと揺れてたりします、
はい
はい、まあでもまっとうなところで言うとちょっと単焦点の80か50か、
はい、
が欲しいなっていう感じですね、うん、80って使います？
あ、持っ てはいるんですけど、うん、出番があんまりないですね。
あ、そうですか。
85かな。うん。インタビューカットで、うん、で使うことはあります。相手が動かない。
はいはいはい。
から、使いやすいんですけれども。
動くとダメ？
いや、やっぱり、なんて言うんですよ。動くっていうか、距離が変わるような状況だと、やっぱり、人の大きさ変わっちゃうから、すごい取りにくいんで、もう相手が座って、
うん、
もう照明も全部決めて、
うん、
っていう時は逆に、取りやすいですよね。ズームだとなんか、いろいろズームいじっちゃって、後で、
あ、
こんなに引く必要ないじゃんとか、セレクトするときになんか、ちょっとストレスを感じるときがあるんで、もう単焦点だったらもう、その撮った瞬間にもうフレーミング決まってますからね。あまり、こう、迷う必要ないっていうか、うん。だからセレクトも、早く済むんで、
うん、
うん、こう、その、なんて言うんでしょう、インタビューカットで撮るときは結構使うんですが。
いや、でもなんかその、仕上がった絵的なものっていうのが、はい、その、なんと、キリッとしてるというか、
ああ、
ズームレンズにはない感じみたいな。
そう。あ、それ 100% で画面で見れば、差はやっぱりあります。あるんですけど。
でもそんなレベル？その、例えばズームレンズでもその同じ85ぐらいのとこにしてって撮ったやつと比べたときに、はい、明らかちょっと違くないってならないですか？
あ、いや、24-105 のでまあ撮ることが多いですけど、そんなに差は出ないかな。
そう
か、そうか、どうだろう。もし、すごい出てたら、それはちょっと、ズームレンズの、なんか、工事が歪んでるとか、そういうような可能性が。
なんか、でも、どうなんだろう。マキエレンズあるじゃないですか、50。
あ、はいはい、50ミ
リ。あれで撮ったやつと、うん、
ああ。
24-105の大体同じぐらいの50ぐらいで撮ったやつって、なんかちょっと違くないですか、やっぱ。
ああ、まあ、まあ違うかもしれない。
パリッとしてるというか。だからあの感じと、色、
はい、
色味が、なんか、もしかして、綺麗っていう。
ね、色味はだいぶ違いますね。
あ、やっぱそうなの？
違います。まあ、っていうか、あれは、僕の使ってるレンズが古いからなのかもしれないですけど、コーティングは違うのかもしれないし。
あ、
でも、明らかに色が違うんで、
うんうんうん、
ちょっとさすがにびっくりするんですけれども。
うんうん、
ただね、24-105の色に慣れちゃってるから、
あ、
85で撮った時に、すごくこう、青っぽく見えちゃって、後で僕は直したりするんです。それは感じたことはありますけどね。
なんかね、その、こう出せない色っていうのかな。なんかそこら辺が、いや、まだもうちょっとその、まあ、この次、うん、まあ、2020年度の抱負じゃないですけど、はい、こんなみたいな、その次回配信する分でお話しようとは思っているんですけど、はい、まあ、ちょっとその、色がこう思うようにいってなくて今。
はい。
まあ、また色の迷宮に迷い込んでいたりするんですが、はい、そこでレンズも一つ要因として大きいのかなっていうところがあって、うん、ちょっと単焦点ちょっといい、まあベラボニーやつは買えないけど、ちょっといい単焦点、
うん、
っていうので、使い勝手で言うと80か、APS につけるんだったら50、
はい、
でって思ってちょっと考えているんですけどね。まあ、ただフルサイズ2台体制にしたら50だとっていうのがあって、頑張って80買っとこうかなとか、ちょっといろいろな感じです。
はい。
っていう、
はい、
まあなんか試行錯誤していながらなかなか前に進んでいないかったりするんですか。で、スノーザンの方で言うと、古典。
はい。はい。そうですね。去年って2019年は、結局、
うん、
まあ、これ2019年できなかったっていうんじゃなくて、2018年にこうちゃんと していなかったので2019年やってませんっていう話なんですけれども、うんうんうんうん、なのでまあちょっとまだ今のところ何も未定なので、うん、2020年内にできるかどうかはちょっとわからないのですが、うんうん、まあなんでできないやらなかったかっていうとちょっとまあ撮ってるものがありまして、
うん
うん、もう20年越しに撮ってたんですけれども、うん、ただそれがうまくまとまらずにという感じですね、うんうんうん、はい、神谷町のとこ今新しく駅を作って再開発しますとかいう、
うんうん、
のをずっとやっ、もう20年前からこう土地をこう買い占めというか、なんていうんだ、うんうん、ああいうのなんていうんだろうな、うん、土地をこうだんだんこう集めていってという、うんうん、でこの間もうすごくそこら辺がいよいよ一気にこう全部潰しますというのが今年の春からだったんですけど、
はいはいはい、ま
あ、そこの間ちょっと1、2、3、4月までちょっと撮ってて、
うん、
まあ、それをまとめようと思ったんですけど、まあ、なかなかまとまらなかったっていうのがあります。
うんうんうん、
はい、
うん、
Google のさっきフォト、Google フォトで共有をかけたんですけど、はい、見れました？
あ、今開きました。
あ、はい、
ほうほう、来ました。
はい。まあ、なんかマンションみたいなのある、
うんうんうん。
これもうないんですけれども、ここ、もう皆さん引っ越ししちゃって無人なんですが、うんうん、こう、駐車場だけはしっかり電気がついている。こういう光景が、こう、ずっと広がっていたの、しばらく通ってもおりました。
あ、こんな感じになってたんだ。面白いね。
あ、まあ結構いろんな人撮ってましたよ。
へー。
よく撮ってる人に会いました。
へー。
で、その隣の、東京タワーが映ってるやつある。
うんうんうんうん、
これ、フィルムカメラなんですけど、
うん、
マミヤ6という中盤のカメラで、
うん、
も使って、ちょっとこう、バシャバシャって、バシャバシャっていうか、そんな大げさな感じではないんですけれども、
うん、
撮ってみました。
うん、
はい、まあ、フィルムで撮っちゃうと今度プリントするのが大変で、うんうん、まだやっと現像終わったって感じなんですけど、
うんうん
うん、まあそんなもんですから、まあ、交互期待な感じです。
うんうんうん、
はい。で、一応いつもの風力発電は、ちょっと回数は少なかったんですけど、同じとこになんか3回ぐらい行ったりとかして、
ほうほうほう、
はい、撮っておりました。北海道の方ですけど、
うんうん、
まあ、石狩の方はうちから近いので、うん、実家から近いので、そこに何回か行きと、と、
うん。
で、あと12月にちょうど、初めてなんですけど、四国に出張があったので、
うん、
四国も結構あるんですよ。
ほうほう、
で、四国っていうのは、愛媛県は何度も行ってるんですけど、
うん、
徳島は初めてだったんで、
うん、
徳島の風力発電所と思って、淡路島に、なんだか知らないけど行っちゃって、淡路島は兵庫県だと。
ああ、はいはいはい。
淡路島に行った時に初めて気がつくっていうか、なんかすごい丸けな話で。淡路島も、まあ、そこそこあるんですけど、なんかあんまりロケーション良くなくってっていうか、なんか、いい写真が撮れなかったんですけれどもね、うん、唯一その写真、今年の年賀状に使った写真は淡路島で撮っております。この対岸は、あれですね、神戸じゃなくて、神戸の隣、なんだっけ、明石市から、
はいはいはい、
はい、のあたりだと思います。
へー。
で、なんで徳島に来たのに兵庫県にいるんだろうと思って、
うん、
まあ徳島も行って、徳島はちょっと山の方に行って、
うんうん、
まあ撮ってきましたけど、
うん、
で雪も降ったりしてとかですね、
うん、
なんかいろいろ大変な目に遭いました。ので、まあこれはいつか、まあまた、フリーアズザウィンドウで、
うん、
まとめたいと思っております。
うん、
よろしくお願いします。
うん、まあ、楽しみですね、そこら辺
は
ね。
はい、
で、現時点では、 まだ見て。
あ、まだですね。ちょっと、どっちをまとめ、はいはい、何をまとめるかっていうのがありまして。もう、その、神谷町のやつは昔の写真と組み合わせてなんかやりたいよね、とは思うんですけれども。
うんうんうん。
うん、テーマ的になんか、テーマ的っていうか、その、写真単体として売れるんだろうかっていうのが、やっぱり一番の難しさ。
はいはいはい。
ですね。はい。
うん、
作品としてその、今までみたいにこう、プリントとして売れるかどうか。
うんうんうん、うん。
ここが一番難しいかもしれない。
ああ、なるほどね。それがあるのか。
はい。という。まあ、どうなるかわかんないんですが。
うんうんうん、まあ、
はい。
ということで、まあ、2019年、まあ、ざっと振り返ってきましたが、
はい、
まあ、その、古典の今後みたいなのも含めて、2020年、ちょっと抱負じゃないですけど、
はい、
まあ、こんなことしたいよね、とかっていう希望的なものを、まあ、次回、お話ができればというふうに考えておりますが、
はい、
今回はですね、このあと、369回が配信されてなかった音源がございますので、
はい、
19年11月17日に収録しております、
はい、
369回、まあ、これ370回じゃなくこれが369回。
回になるんですね。
になるんだ、ね。
くっつけるってことは。
はい。ということになります。
わ、
はい、
かりました。
はい。ということで、今現在は20年1月10日に収録しておりますが、はい、この後流れるのが、19年11月17日に収録しております。
はい。
また、ちょっと内容が、わかんないよね。
はい。まあ、そうですね。多分、また、フラッシュの話とかしてるんじゃないでしょ
う。そんな話したっけ
仕事から。はい。はい、
っていう。あ、じゃあ、沖縄で、これ写真撮ってきたって楽しかったみたいな話と、
は
い、スノーさんが、VIP、
はい。ああ、そうですね。
はい、要人
撮影。要人を撮りました
っていう話があったっていう。はい、そんなお話を、これから。はい、お聞きいただく感じになります。
はい。
ぜひ、まあ、これが収録したのが19年11月17日に出ている音源ということで、
はい、
ご理解いただいてお聞きいただければということでございます。
はい、
ということで、通常版は370回次回から、2020年度収録した音源のみで配信を始めていきますので、また次回もお聞きください。
はい。
ということで、369回19年11月17日バージョンお聞きください。
はい。
スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは私、スノーと、
ハンスケです。
はい。皆さんご無沙汰しておりました。
ご無沙汰しておりました。
はい。
まぁ、あ、ちょっとただいまの方を優先したりとかしてて、
はい。
ちょっと間が、この番組に関しては空いてしまいましたが、
はい。
いかがでしたか。僕の方はね、自転車の中継のお仕事が、今年度最後のツールド沖縄というのを先日行ってまいりまして、
はい、
ようやくなんかこれがちょっとねやっぱ気持ち的にちょっとプレッシャーといいますかそういうのもあったので、はい、まあいろいろとあった中継になってしまったんですがまあちょっとね、はい、いろいろ機材のトラブルやらないやらって、はい、僕のまあいろんなところでそういうちょっとトラブルがあったんですけど僕のところもね、はい、要は 撮影したデータを本部の方に伝送するための、
ああ
要はモデムが6回線つながった機械が、
はい、
まあ、フリーズしてて、
あら、
あのどうしても携帯の電波を使って送るので、
ええ、
その携帯の電波が入らないところはどうしてもどうしたって送れないんですよ。
ああ、そうなります。
なので、まあ、事前にロケハンしてて、はい、ここからここは、まあ、繋がんないねとか、入りがちょっと悪いねとかっていうのは、はい、場所は大体およそ把握してるんですけど、
はい、
で、まあ、その、入らないエリアになったなっていうのを、時に、まあ、バッテリーを変えたり、メディアを変えたりとかして、
はい、
で、まあ、そこを抜けるのを待っていたんです。
はい、
で、まあ、本部から無線が入って、そろそろ復活するはずなんだけど、まだ戻ってこないね、みたいな。ただ、その、接続するのにちょっと時間がかかったりすること結構あるんですよ。焦ってこう、再起動とかなんかすると帰って遅くなったりっていうのがあったりするんで、まあ、ちょっと、辛抱して待とうって思ったら、本当におかしかって
。
っていうので、ちょっとその、なんでしょう、復旧させるタイミングが遅くなってしまったりとか。っていうのでちょっと色、あの焦ったような場面もあったりしたり感じだったんですが、まあまあでもまあ大きな事故とかはなく、まあ1年終われたっていうのは一つあるので、まあちょっと一息と言いますか、まあちょっと肩の荷が下りたというか、ほっとした感じではあるんですけど、まあその分まあ他のね、仕事若干押し気味のものもあったりするので、まあ、なんか忙しいのはあんまり変わらないんですけど、はい、まあ、一つちょっと少し気分的に楽になったかなっていう感じですが、はい、スノーさんはどうなんですか、忙しいんですか。
はい、まあそうですね、あ、出たり入ったりがあってちょっと忙しかったんですけれども、
うんうん、
あの撮影という点ではなんかちょっと、うん、あの、まあ、あまり詳しく言えないんですけども、
うん、
あの、こう、いわゆる要人という人を取らなければいけないこと、突然なったりとかですね。
すごい。
なんか、ほら、なんだっけ、あの、天皇の代替わりの、なんて言うんでした、
うんうんうんうん、
あれがあったせいで、うん、まあ、各国のこう偉い人が来たんですよね、
うんうん。
来てるっていうのがあって、そのタイミングで、こう、催しが あって、
うんうん、
なんか突然、前々日ぐらいに、ちょっと、あの、集合写真を撮ってくださいとか言われて、はぁって感じ
で、ほうほう、
行ってきたりとかですね、ありました。
なるほど。
まあ、あの、もう面白かったですっていうか、まあ別にそんな大それたもんじゃないんですけれども、
うんうんうん、
まあ、あの、いい経験になりましたっていうのがありました。
まあなんかそれって撮影以外にも、その、なんだろう、
はい、
その、仕事の流れとかそういうのもなんかちょっとしたノウハウになりそうだよね。
まあ、うん、まあ、とにかく相手に合わせて駆けずり回っていくっていう、そんな感じですけど。
なるほどね。まあ、大変そうだな。
まあそうなんです。なんか、やっぱりね、その、うん、主催者側っていうか、招待した側の団体が考えた流れに、
うんうん、
そのままはいかないんですよね。
うんうんうんうん、
ここで握手するから写真撮ってくださいとか言っても、
はいはいはいは
い、いきなり入ってきた瞬間に握手してたりとか、
ああ、なんかあるあるですね。
ダメじゃんっていう。
うん、
うん、っていうか、あの、いろいろ集合写真とかでもなんか、あの、じゃあ並んでくださいみたいな話になるんだけど、なんかこう、いざ並ぼうとすると並ぶ人が、あれって
、
どこに行ってるみたいなとか、
はいはい、
まあ、その、あったりとかですね。
うーん、
あ、まあ、まず撮る場所がなかったっていうのは、撮る場所っていうのは自分が立つ場所がないっていう、こう、ちょっと聴衆の中に、ステージにわーって並んでもらうんですけど、聴衆の中にから撮るしかないんですけど、
ほうほうほう、
その聴衆が ぎっちりで、
はいはいはい、
なんかもう、なんて言ったらいいんでしょう、こう、かき分けていくっていうか、脚立を持ってかき分けていくみたいな感じで、すごい。すごい大変、その一瞬間だけすごいもう大汗かきましたけど、
やばって、
どいてくださいみたいな、
はいはいはいはい、まあでもなんかそういう、
面白かったですけどね、
結構ありがちな感じですね、その
そ
段取りが全然ちゃうやんみたいな、
そうそうそう、その瞬間でこう、 じゃあこうしようっていうふうに判断しなきゃいけな
かった。そうですよね。だから結構その、そういう段取りものとかって、そのとっさの段取りされたものと違った時にどう動くかとかって結構求められるよね。そうい
う
スキルも結構大事っていうか、まあこうだから、だったらじゃあこうするしかないかみたいなの、まあどう、何を求められるかみたいなので、
まああの、婚礼のスナップに似てる感じある意味。
ね、
まあ、そっちの経験が生きたかもっていう感じ
は
しないでもない。
なんかそういうのもあるし、例えばその、はい、そう言われたけど絶対うまくいかないよねっていう先読みするとかね、何回か経験してるようなやつだと、学校関係なんかもね、あの
そうですね、はい、
こういう予定になってますとか言われてて、いやでも絶対これって挨拶がここじゃしないよねとか、はい、
うんうん、
多分子供がここでは揃わないだろうなとか
あります。
なんかその予備案を先に考えとかなきゃいけないとかね、うん、なんかそういうのをいろいろ求められる資質なのかなっていうのを思うことがありますが、
はい、
まあでもなんか要人とかってなると結構大変そうですね、気使って。
まあ、うん、まあそんなになんか警備ギチギチではなかったですけどね。
うんうんうん、
それでも一応こうその国の代表者の方だったんで、ちゃんと SP が、何 SP ってはっきり分かるのは二人はついてました、ね、両側に、
はいはいはいはい、
日本側の日本側じゃないそっちの国の人もいるのかもしれないけど、まあ、みんなガタイがいいので。みんなあのちょっとなんだっけ、向こうから来てる力士みたいな力士いるじゃないですか、ヨーロッパ方面から。
ああ、はいはいはいはい、
そんな感じなんですよ、皆さん。
あ、そうなんだ。
ちょっと怖かったです。お月のカメラマンもいたんですよ、まあ報道の人に。
はいはいはい、
あの当然その政府広報の人だと思うんですけど、
はいはいはい、
その人まででかくて、僕は脚立に乗って撮ってるんですけど、
はいはい、
脚立に乗って撮ってるのと大した変わらないんですよ、普通に立って
そんなに大きいの。
プロレスラーみたいな。
へ
え、でかっと
脚立いらずみたいな。
いや、そうなんですよ。僕がその脚立持ってすいませんって避けてくださいみたいにこうざわざわってやってるところを、うん、後からやってきて、
うん、
ナイスチョイスとかなんとかって言ってましたけど、いい、あ、ここはいい場所だねとか言って
。はいはいはいはい。
君は正しいみたいなこと言われました
。褒められちゃったみたいな。
ちょっと面白かったです。はい。
いや、もうなかなかそういう経験はできないので、面白いな。はい。はい、で、まぁ、あ、ちょっとなかなかね、撮影話やらっていうのはなかなかできていない感じなんですが、はい、っていうのもなかなか自分のね時間が取れなくて、
あ、
本当にその仕事の写真だけっていう感じだったんですが、はい、まあ、前にもちらっとお話しましたが、その中継の仕事の時に、まあ、その仲間を撮ってみようかなっていうのをやってみたりしていたんですが、
はい、
まあ、今回はもう全くそこら辺、
そんな
余裕全くでもないか、多少撮ったかなぐらい、うん、でも、あ、カメラでは撮れてないな、iPhone でちょっとまずいなと思って、全然撮れてないやと思って、iPhone でとりあえず何枚か撮ったりはしましたが、
はい、
で、終わって、沖縄はね、ちょっとその中継は、まあ、前日に入って、レース本番で、まあ、沖縄で飛行機っていうのもあるので、その日のうちに帰れなくもないんですけど、まあ、ちょっと慌ただしいので、はい、ちょっと一泊余計にして、まあ、少しのんびりしてから帰るっていうのが、まあ、ここ数年な感じなんですけど、まあ、今年もプラス一泊自腹で泊まりまして、
はい、
で朝早いんですよ沖縄のレースって。6時半過ぎにはレースがスタートするので。
それは早いです
ね。あの日が昇ってないんですよ。
まあ、
日の出は
沖縄でも、
うん、日の出になっ てたかな。まあレースの途中でこう日が上がってくるようなところを撮る感じなので、出るとき暗いみたいな、そんな感じだったりするんですが、なのでまあその時間でレースはスタートするので、まあその2時間前にってなると4時半ぐらいにそのスタート地点に行ってたので、起きるのが3時とかだったんですよ。
なんか普段なら寝る時間ですね。
なのでまあ次の日とはいえちょっともう早くに目が開きまして、まあ目覚まし6時過ぎぐらいにかけたんだけど、6時前ぐらいに目覚めたんかな。
はい。
でまあちょっと少し準備をして、6時過ぎぐらい、何時だったかな、6時は過ぎてたと思うんですけどっていうぐらいの時間でちょっと散歩に出まして、
はい。
でまあ久々にかな、カメラ持ってこう歩きながらいろいろ写真撮ってたんですけど、はい、なんか久々ですごい楽しくてね。
ああ、それは良かった。
なんか知らないところで、なおかつ沖縄でまあ綺麗な海の
周りで、まあそうです、
なおかつその日が昇って、はい、日の出直後ぐらいかな、だからなんかまだちょっと薄暗い感じでこれから日が上がってきてみたいなところで、快晴でもなくいい具合に雲があったりとかもしたので、
はい、
まあ、光の感じも良かったりしてっていう、なんかいろんな条件が重なってなのか、すごいなんか2時間ぐらい散歩してたみたいな感じなんですけど、まあ久しぶりになんか好きなように写真撮って楽しい時間を、
はい、それは良かったね、
過ごせたんですが、
はい、
あのこの時持ってたのが一応 6D1740、
ね
え、とオリンパスの、
はい、ああ例の、はい、
M5 だっけの、はい、マーク2に、35mm 換算で28になる、はい、14か 14mm だからオリンパスだと倍なんだよね。
そう、ほぼです
、ね、28mm の2.8 かな、
はい、
のレンズつけて2台持ってったんですけど、まあなんか楽しいわと思って
それはいい。
でまあちょっとね思ったのが、意外とストロボあってもよかったかもってい
う、
あのね、
ええ、
日が昇り始めのなんか淡い空でススキがもう出てたんですよね。
はいはい。
で、なんかちょっとススキと空を撮りたかったんですけど、ススキを撮ろうとすると空が飛んじゃうしみたいな。
うん、ああ、なるほど、あります。
なんかちょっと落としてストロボでススキ上げるとか、なんかそんなのとか、あとね、そのうっそうとした木と木の間にポコッとなんか穴が開いたようになってる先に海が見えるとかね。
お
う
お
う
お
う。そうなった時に海見せようとすると、その木が本当に全くの、
あ、
まあシルエットって面白いっちゃ面白かったんですけど、
は
い、なんかもうちょっとなんか木っぽい感じが分かってもいいのかなとか、はい、木と岩がちょっと分かりづらかったりね、
うん、
するので、そこら辺が分かるぐらいに起こしてあげられるようにと思って、意外とクリップオン、まあどこまで上がるのかがいまいちなんだけど、ある程度でもその木と岩が区別できるぐらい、うっすら持ち上げるぐらいは多分できるよね、きっとクリップオンでも、はい、
まあそうですね、あのまあ、あと画像処理するときでも補助光が当たってるのとの間では、
うんうんうん、
結構違ったりする。
ああそうですよね、持ち上げるときにね、うん、で、あ、じゃあこう、もう全然その使うことなんかないだろうっていうなんか、
まあ人と、まあ、風景撮ると思ってるとストロボってあんましっていうのはある、
ね、でも意外
先入観としてあります
、ね、うんうんうん、はい、いや持ってきて使ったら面白かったかもってちょっと思いまして、へえー、っていうちょっと発見、なんか本当に風景写真みたいな、こういうスナップ風景スナップ的な感じのものって、はい、あ、ちゃんとやってなかったなみたいな、なんかこういう風にしたらグリップも使えるか、使えるというかあったら使えたなっていう新たな発見だったんですけど、結構こういう時に使ってよかったなとかっていうのあります？
ああ、まあ、ストロボは結構使い、あの、風車の撮影では結構使う。
ああ、そうか、そうか。
ありますし、そうですね。あとは、なんだろうね。F 版はさすがに持ってあるからね。あの、あれ、花とかね、
うんうん、
マクロを撮影する人は、ちっちゃな F 版を持って歩いてたり。
へ
ぇー。あ、一応僕、あの、マクロ撮影用にって言って、なんかすごい15センチぐらいのちっちゃな、あの、レフ版、あの、丸レフ、
うんうんうん、
は持ってるんですけどね。
うんうんうん、
持ってる、家にあるっていうだけで持って
る。あの、なんかくるんって巻いて、なんか直径が半分ぐらいになるやつ。
そう。
はいはいはい。
多分あると便利なんですけど、あれ使って、使うのってなんか食べ物の時かな逆に。
はいはいはい、
あの、ちっちゃいやつ。あの、手でポッても、あの、うん、支えながら。でっかいレフ版だと、かえって使いにくい時があって。
うんうん
うん。あの、ほんの20センチぐらいなのかな、
うんうん、
あの、直径。で、銀レフにして、こう、ちょっと起こしてあるとか。
へ、
部分的に起こしてあるとか、そういうのに使ってますね。
うんうん、
まあ、あの、そんなマクロレンズでなんか花とか撮ることがあんましないっていうのは
うんうん、うん、
あるんです、
うん、はい。もうなんかそういういろいろ、いろんなパターンを試さないとなっていうね。うんうん、
あ、まあ、
もうこれで、そのない機材でどう撮るかみたいなのも、まあ一つなんだろうけど、あの、ちゃんと使えるものを使って、今この場所で何が一番ベストなんだろうみたいなのが、ね、そのさっきのススキの場合は絶対クリップオン使って少し起こすのがベストだったなっていう、ちょっとね、あ、持ってくれよかったっていう失敗をした感じがしたので、はい、まあただ他のシチュエーションでもあったら、
はい、
もしかしたら面白い演出ができたのかなってちょっと今写真を見返しててね、
はい、
思ったりしたので、まあそんなこともちょっとチャレンジしていこうかなっていうふうに思っておりますが、はい、そのクリップオンなんですが、
はい、
まあちょっとこれ番組的に、話が続いてしまうんですけど、ゴドックス、
はい、
多分前回配信の時かなんかに間が空いてるので若干記憶が怪しいですが、確か前回ぐらいに、
はい、
スノーさんがね、ちっちゃめのゴドックス買ったっていうことで紹介してもらいましたが、
はい、
私も、まあ、それにっていうのもあ、まあ、その、スノーさんの話が後押しされたかな。
そうです
か。ゴドックス。ただね、600、
ええ、
買ってます。
あ、大きい方ですね。
大きい。何個あるんでしょうね、そのサイズが。600じゃなくて600、何ぼっていうのがあるでしょう。スノーさんが買ったのって650とか言ってなかった、
はい、そうかな。
なんか、
あの、去年の話なので、
うんうんうん、
なんて言うんでしょう、あの、更新されちゃってるかもしれないんですけど。
ああ、商品自体がね、製品のあれがね。
という気はするんですけれども。
僕がね、買ったのがゴドックスの TT600、
はい、
っていうのを買ったんです。
はい、
Amazon で7200円、
はい、ああ、はい。
で、なんか350、
はい、
が9000何本なの、
はい、
サイズ的に多分、何がこっちの。
あ、これでもその話してましたね。うん、値段が違う。サイズ的なあれと値段のが、あべこべな感じなんですよね。
だよね。
うん。
これなんか、このでっかいのは、なんか、廉価版なのかしらとか思って、
はい。
まだ開けていないんですけど、
ああ。
昨日届いてて、ちょっと今日がバタバタしてたんで、まだテストもできていないんですけど、うん、
あれ、ハイスピードシンクロできましたっけ
?600 が、うん、それができないのかな、
どうなんでしょう。
そっか、そういうことか。
いや、僕が買った時はハイスピードシンクロもできるやつと思って買った、その大きい方ね。
はいはいはい、はい。
と思って買ったんですけれども、うん、でも確かに今、350よりちょっと安かったから、
うん、
すぐ手を出したような気がするんですけど、
ね。ああ、なるほどね。
うん、
そういうことなのかしら。そこ、なんか、なんとなくその、350の説明をそのままここに勝手に当てはめていて。
ああ、同じぐらいのものはできると。
いうふうな。あ、でも、ハイスピードシンクロ8000分の1秒って出てるな。
ああ、じゃあ大丈夫ですね。
大丈夫だ。よかった。
はい。
だけど、なんか高いのが、今見た限りで、僕が買ったのが TT600 っていうやつで7200円だったんですけど、
はい、
さっきちらっと出たので言うと、いや、なんか、
安いのもある。
いや、600、あれ、消えちゃった。なんかちょっと違うのが、今ちらっと出てきました。あ、6850、
はい、
っていうのが12500円。
あ、それですね。はい、
スノーさんが
買ったの。あ、今僕確認しました。返品完了ってなってます。
これは6850ってやつ。
685C ってやつ。
これと僕が買った660と何が違うんだろう。
いや、細かいあれですもんね。すごい型番的には
なんかでも4桁
は変わらないから
。でも4桁ですよ。あ、 ETTL か。6850だと ETTL になってますね。
あ、はい。
僕のやつはただの TTL。
ああ、そうなんだ。じゃあその対応するカメラの幅が違うってい
うことなのかな。いやー、ちょっとまあ早くテストしてどんな感じなのか。
で、キャノン用を買ったんですよね。
キャノン用のはず。
なんか末尾が C ってついてるとキャノン用だったような気がするんです。
うん。
大丈夫ですよ。
大丈夫かな。大丈夫かしら。
大丈夫ですか。いや、僕これは
なんかね、
その
違うわ、はい。商品名のとこにね、キャノン、ニコン、ペンタックス、オリンパスなど標準ホットシュー付きって書いてある。
あ、なるほど。
だから、とか思って、
あ、なるほど、
何用っていうことじゃないのかっていうので、うん、まあいいやと思って買っちゃったんですけど。あ、まあなんかあれ
微妙に違うんでしょうね。うん、ETTL が使えない、じゃ ETTL じゃないっていうのは、
うん、
なんかまた違うってことですね、きっと。
もしかしたら、超高補正とかカメラ側からやっても効かないのかな。
あら、いや、そう、どうなんでしょう。わかりませんが。
まあ、はい、まあ、一応緊急っていうか、その、エマージェンシー用の1台っていうつもりでは買ったので、うん、まあ、
まあそうですね。
うん、まあでも全く使えないってなるとな、っていう感じもしますけど、まあとりあえず買ってみたので、はい、これはまたちょっと使ってみてお話ができればなとは思いますけど、ちょっとまだ届いたっていうだけで、はい、全くテストもできてない感じなのであれなんですけどね。
あ、そう、あとね、この 685C は、うん、外部電源がキヤノンの純正の電池のやつの外部電源が使えたんですよ。
そんなのができんの。
そうそう、うん、
サードパーティーのであれが使えるってすごいね。
うん、それは便利だなと思って、
うんうんうん、要は
でも使えなかったんですけど。
あれでしょ、炭酸発泡。
ちゃんとまともに使えなかったんですけど。
炭酸発泡つけてってやつでしょ。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
それが使えるはずです。
それはすごいな。
まあ、うん、ほぼ、そうですね。これ赤外線のあれもできたんだったっけな。ワイヤレスできたんだっけな。赤外線のワイヤレスもできたらすごいんですか？あ、できるんだ、うん、そう。そう、赤外線のワイヤレスも確か純正と同じようにできるという歌いだったような気がするんですけど。うんうんうん、まあ、だから 600RT2 とほぼ同じことができる。っていうので買ったんです。
うんうんうん、 なんかこの6850じゃなくて685っていうのもありますね。
うん、そう、まあバージョンが少しずつ変わってるんでしょうね。
なんかあれですけど、
うん、
でもなんかあれだね、液晶のパネルの部分が600とはちょっと表示が細かくなってるから、600はその簡素化されてる感じはしますね。
あ、はい、
まあでも値段が安いからそれなりっていうことなのかな。
だいぶ違いますよね。だって
7200円
ね
と10500円とかね。
だいぶ違いますね。
倍まではいかないけど、倍近い差額なので、
うん、はい、
まあそれなりに性能が違わないとっていうこともあるんでしょうけどね。でまあちょっとこのゴドックスにはしたんですけど、
はい、
このなんかまあちょっと結局ゴドックスにはしたものの、
はい、
まあちょっと見てたらこれぐらいの価格帯のクリップオンすごい出てません。
まあ今そうですね。はい。あの、ね、いわゆるこうアジア系の企業の、
うん、
まあ日本だと日清ぐらいしかないです。日清も結構高いです
ね。まあ日清はねもう、うん、あのマシンガンストロボで名を馳せてる。っていうのもあるのか、まあ、普通に純正、まあ、純正よりは安いけど、
安いけど、はい、
まあでも若干だもんね。
うん。
うん、なので、まあ、見てて、なんていうものか分かんないような、
はい、あります。
ニューワーじゃなくて、なんかあるじゃないですか。と、
はい、
なんでしたっけ、僕らがあの買った、週につけるリモートのや
つ。あ、ヨングノー
っていうもの
か。ヨングノーか。
あれも、
僕はヨングノーってい
う。あれもストロボクリップもありますね。
あ、います。うん。あそこもほぼ同じものと、同じ、こう、カテゴリーのものは売ってて。
うん。
うん。まあ、どっちがいいんだろうって感じなんですけど。
うんうん、
そうなんです。あ、あとね、あの、そのラジオスリーブのやつが使えるやつで、
うんうん、
その日本の電波法の、
うんうん、
あれ基準に、あの、合ってないやつっていうか、その、あれを基準の、その、シールをもらってないやつって言いますかね。
技的マーク。
そうそうそう、技的マーク。それがあるかないかでまた違うとかいう話。
あー、へえ。
昔のは全然ついてないんですよ。僕が昔買ったそのラジオスレーブっていうかあの、リモート、ラジオリモートスイッチあるじゃないですか。
うんうんうん、
あの、シンクロのやつ。
うん、
あれ、技的マークついてないから、
うん、
本当は使っちゃダメなんだよみたいな話をこない
だ言われました。そういうこと、ま
あ。電波法的にはダメなんじゃないかみたいな。
うんうんうんうん、
話はあって。で、だから今新しいやつは、その、技的マークついてますっていうふうに、
うんうんうん。
あの、ちゃんとこう書いてあります。
へ
ぇ、適合品って書いてあります、
ね。うん、まあまあ、あの、この、今回僕が買った、あの、660も書いてありました。
書いてありますね。
マークつけって書いてある。
はい、そうなんです。うんなので、うん、まあだから去年僕はその買おうと思ったのと、今ではちょっと、様子が違うのかもしれないですね。まあ値段的なものとか、あの、その商品のラインとかで。
うんうんうん、なるほどね。
ですが、ええ。だからまあそこら辺買うときに、まあ気にする人は気にした方がいいみたいですね。
う
んうん、その技的、特に、
ね、うんうん、
電波関係のやつは。
うんうん、まあでもなんかいっぱいあるので、まあネタ的に、まあこれぐらいの値段で失敗してもいいや的だったら、サラさんと違うやつにすればよかったかなっていうね、いうのもちらっと後になって思ったりもしたんですが、はい、3つ4つメーカーあるっぽいんだよね。
うん、うん、ありますね。
ね、同じぐらいの値段の
やつが、ね、あります、あります。
なので、こう一回開くともうボロボロいっぱい出てきて
何買ったんだっけって感じで何買えばいいんだみたいになります
同じような絵柄みたいなのがこう画面にいっぱい並ぶみたいな、
うん、
はい、
そんな感じになりますけど、
はい、
まあでもその後チビチビゴドックスは問題なく使えてる感じですか、は
い、あそうですね、あれ修学旅行に持ってったっていう話はしたんです、してない
か、いや学校関係でチラッとみたいな話は言ってましたけど、はい、修学旅行で使った、
はい、あの例の日光に行くってやつを一回行きまして、ね、
はいはいはい、
あの戦場ヶ原歩くやつは、あの、木道が壊れててなかったんでしなくてよかったんですけれども。はい、
うんうん。
あの、その代わり湖畔を歩いて、なんか、なんだっけ、滝を下って、遊覧船に乗るっていうの
は
あ
ります。はいはいはいはい、
まあ、それは絶対あると思うんですけど、
うんうんうん、
うん。その時は、大きいやつじゃなくて、そのちっちゃいやつつけて、
うんうんうん。
行きましたが。
うん、
一応、それで事を当たり。たのかな、
うん、
ただやまあ一つあのリサイクルタイムというかそのチャージする時間がちょっと長くなる時があって
飲
む、
うん
っていうのはありましたけど、
うんうんうん
うん、
そうかそうか、僕はこの、ゴドックス買うタイミングと同じような感じになっちゃいましたけど、あの、はい600EX、
はい、
メンテに出しまして、
あ、はい、
発光管あと、反射板、
はい、
レンズ、変えて、まあ前に言った時は2万円ぐらいでそのまあ必要なところの消耗品は一式変わりますよっていう、
はい、
簡単な、まあ今思うとね、簡単な説明、
はい、
まあそういうもんだっていうふうに思い込んでいたんですが、うん、
はい、
フルフル変えると3万近くなるみたいね。
わわ、
もっとか、
それは
あの、要はケースまでってなると、
あ、
はい、3万じゃ効かないのか。で、ケース以外のところ、ケース、一番高いケースを除いて、変えると3万弱っつったかな。僕が今までやってきたのはだからその発光管、まあ電球というか光る部分ですよね、肝心の、
はい、
まあ、それが消耗するとひびが入って、
はい、
発光が安定しなくなり最終的には光らなくなるっていう、その発光管 と、その内部にある、反射板も、
はい、
なんかくすんでくるので交換した方がいいですよ、
はい、
で、前回はねそこまでだったと思うんだよな。で今回はレンズも擦れる、はい、で曇りが入ってくるっつったかな。
あ、
なので、まあ、こうやった方がいいですよ、はい、
焼けてくんですよね。
あ、焼けるのか、
うん、色がちょっと黄色っぽくなっちゃうので、
うんうんうん、
うん、まあストロボとフラッシュ光としての色温度が変わってきちゃうっていうのは、
うんうん、
ありますが、
でも前回変えなかったような気がするんだよな、うん、まあでももしかしたら一式変えてくださいって言ったのでそれも入ってたのかもしれないですけど、で、今回新たに言われたのが、
はい、
ダイヤル、あのモードとかの設定をするときの、
はい、くるくる回るとこ、うん、
あれのクリック感がちょっとおかしいですねって言われて、
あ、そうですか。
で、いや、それを変えようとするとそのケースとセットだから3万超えだったかな。
ブーン。
なので、いやー、ちょっとそれはーって言われて、まあ、あの、なんだろう、そのキヤノンの、サービスセンターにあるその正常なものというか新品じゃないのかもしれないけど、はい、そのデモ機みたいなのと、あ、今持ってくるんでちょっと比べてみてくださいって言われて、確かに違うんだけど、
はい、
みたいな、そんなお金をかけて買えるほどでは、はい、まあ、機能としては全然あの、
うんうん、
回るし、その思いとかそういうのも別にないしみたいな、
はい、
いや、なのでこれはいいですわとか言ったら、
はい、
あ、じゃあ、まあ、あの交換でバラすときになるべく清掃して少しでも
スムーズにな
るようにみたいな、あれはしときますっていうのは言ってくださったんですけど、うん、
はい、
で、今回やったのは、ヘッドの回転する部分、
あ、はい、
あそこも摩耗するんですって。
あ、そうなんですか。へえ、うん。
で、それは、いくらだっけな、2,000〜3,000円プラスで交換できます。うん、まあ、消耗品が部品があるっていうことなんだよね。で、それは前の時には言われなかったので、そんなとこ交換するんだっていう感じだったんですけど、
はい、
それはね、なんとなく違いました。
はい、
そこにあのサービスセンターにあったものと比べると、
はい、
なんかね、緩い感じなんですよ。
ああ、
僕のが、はい。だから、こう、回すときにスルって回るんだけど、
はい、
確かにその新品のものと比べると、ちょっと不安になる感じ。はい、これ、くるって、こう、上向けてんのに、スルスルって戻ってきちゃうんじゃないかなっていう不安になるような、
はい、
緩さっていうのかな。そういうのがあったので、まあ、2,000〜3,000円だったらまあいいかと思って、とりあえず変えてもらってます。
ええ、
で、合計が23,000なのか、23,400円だったかなぐらいで、まあ、それ以上になるようだったら、ご連絡して、ご相談しますっていうことで進めてもらって、連絡がなかったので、
はい、
23,400円以下、
はい、
で収まってるはず。ちょっとね、宅急便で送ってもらってるので、それとまとめて払っちゃったから、ちょっと実際の修理費の確認、明細がまだ見れてないんで、あれなんですけど、はい、まあそんな感じなので、で、それもね、昨日だったかな、到着したので、だからゴドックスとそれと合わせてちょっとチェックしないとなっていう。
はい、
ところでございます。機材的には今こんな感じかな。
ああ、はい。
スノーさんは？
いや、僕はね、ちょっと消費税を上がる前に直せばよかったのに、なんかズルズル引きずっちゃってね。ああ、ね、
直せばってことは、
セブン D のメイン電子ダイヤルがね、シャッターボタンのところですけどね、回していくと数字が変わるところが、一箇所飛ぶようになっちゃって。
一箇所飛ぶ？
はいはい。2クリック回さないと、変わらないっていう。カチカチ、カチって言うと必ず変わるじゃないですか。
う
んうん。まあ、絞りなら絞りでも。
うんうん。
設定が、カチで、数値が変わるんだけど、カチカチじゃないと変わらないところができちゃって。
へぇー。うん、1個で行くところもあり、2個行かんじゃないと、行かないところがあるってこと。
そうですね。まあ、多分一箇所の問題なんですけれどもね。
はいはいはい、はい。
ぐるぐるどんどん回していくと、必ず、二回回さないと変わらないところが一箇所あるんで、すごいストレスなんですけれども、急いでるとき、あれ、ここだとか言って。なんですが、多分あれ、そこ結構ね、多分、上のカバーごと、交換とか言われちゃう
かもしれないですね。
はい。だからちょっとお金かかりそうなんで、と思っていたら消費税上がっちゃって。で、また我慢してるっていう。でもね、セブンディマークスもまあ結構もう、使ってますから、後ろのサブ電子ダイヤルも、ゴリゴリいう感じになってきちゃって。動きは渋いんですよね。だから、これは両方変えるとなると、ちょっとめんどくさいっていうか、まあ、めんどくさくはないんですけど、お金がかかるなっていう。ちょっと、っていう感じが、一つあります。
で、マーク2はどれぐらいになります？
いや、もう多分、もう5年近くにな
る。うわ、そんな
4年ぐらいにはなるような気がするな。
へぇー。
うん。
もうそんなに
4年、3年、4年か3年か。うん。
お
ー。ありますよね。
そうか、そうすると、ちょっとあれだね、一生懸命ちゃんと直してあげようっていうのはちょっと悩ましい感じになって
る。まあそうですけどね、まあでも、で、この間それでちょっとヨドバシにたまたまほんの30分ぐらいなんですけど行った時にね、あ、そういえば D90 が出たんだと思って。
90D ね。
あ、90D か。90D が出たんだと思って、並んでたんですよ。
うんうん、
マーク2とセブンディーマーク2と。
はいはいはいはい、はい。
なんとね、ボディの値段がね、うん、6、7万違ってね。
え、どういうこと？
いや、あの、90D の方が高いんですよ。
まあ、でも出たとこだからね。
出たとこです。でも、こんなに違うんだと思って、ちょっとびっくりしましたけど。
そうか、90でも、ちゃんと
見てない。まだ触ってないんですけど、その時、どのくらい重いんだろうと思って、ちょっと持ち上げただけだったんですけど。
うん、
まあ、意外とずっしりしてましたけどね。
うん
ちょっとまあ気になるっちゃ気になりますね、90もね。
いや、なんか全然90は、まあ出てるのはもちろん知ってるんですけど、はい、ちゃんとそのスペックとかっていうのを見れていなくて。てか今、どうなんだろうな、APS が僕としては微妙で、フルサイズ機が、
まあそうですね。
もう1台欲しいなっていうのがあってね。
はい。そうなんです。
どうなんだろうね、ここら辺。まあ、これもちょっと一回見てお話できれば、まあ。
はい、とは思います。まあ、あの、画素数が3000万画素だっけ。
ああ、そういうことなんだ。
びっくりしちゃいますけど、こんな、でもついてるレンズって、そのレンズキットのレンズそんな更新されてないような気がするから、
うんうんうん、
いやちょっと、その高画素を生かしきれるんでしょうかっていう疑問は、うん、やっぱりある。
うんうんうん、3000万画素になってますね。
うん。
うん。
まあ、そんな感じですかね。はい。
まあ、ちょっと気にはなるかな。まあ、新しいボディになったらね、いろいろ、うん、まあ、AF がな、今僕使ってる機材だと、そのセンサーがまだ少ない時代の機種ばっかりなので、
はい、
今の機種ってもう、AF のセンサーいっぱい結構広い範囲に広がって設計されてるじゃないですか。
はい、はいはい、
そうですね。そこら辺ちょっと使いたいなっていうのと
分かります。
まあ高感度はね、新しくなっていけばなるだけ、
はい、
正当進化というかどんどん良くなってるから、はい、その暗いところで強くだろうなっていう想像もつくので、なんかそこも、まあ、世代を新しくしていきたいなっては思うんですけどね。まあでも90よりもうしばらく経つ 6D のマーク2
とか、はい、
僕としては気になるかな。今値段で言ったら 6D マーク2の方が、
ああそうでしょう、
ね、安く、
はい。
ゲットできそうだしっていうのもね。
はい。
APS はそこの次かな。
うん。
え、どうですか？今2台持ちってやっぱり APS 必要な感じですか？あ、でも。
うん。まあ、あの、望遠レンズの時、すごく役に立つ。いいですからね。
そうですよね。
特に風車の時は、
ああ、なるほど。
コンバーターつけるとかなりの、あの倍率になるし、400mm 近くになるから、
うんうん、
そういう意味では使いやすい。
そうか、望遠系を使うときには APS の方がいいだろうね。
はい、うん、それももう絶対あるんですよ。
うんうんうん、あそうかそうか、1.6 倍はでかいか。
はい、いやだいぶでかい。だいぶでかい。いうのはあります。
ね、そこそこ。そうするとやっぱ気になりますね、90ね。
うん、まあそうなんですけどね。うん、
これ90と、ま、7D のマーク2ってどういう位置付けになるの？
いや、よくわかりません。
90が超えちゃってるのか。
まあほら、世代が全然違うからね。
そうか、4、5年前の機種ってだったら違うか。うんうん、
世代が違うんです。7D、マーク3が出たら、きっとマーク3の方が上ってことになる、当然なるんでしょうけど。
うんうんうん
うん、まあ、と、そのね、高画素になったから、7D、マーク3が出るとすれば、やっぱり同じセンサーがつくでしょうから、当然高画素数になるだろうし、
うん
うん、さらにハイスペックになって、
うんうん、
なるでしょうって感じですけれども、
うん、
まあでも、あの、各メーカーね、その、とにかく今カメラ売れないっていう。特に、まあ、まあコンパクトデジタルも売れなくなって久しいし、で、一眼レフデジタルも、やっぱりかなり減速してるし、で、その、まあ、じゃあ、ミラーレス一眼かっていうと、まあそんな爆発的なヒットはしてない。まあニコンとキャノンは頑張って出しましたけど、あの、どうなんでしょうねっていう。まあプロで使ってる人は結構見ますけどね。
ああ、そう。
うん。
それはどっち？結構
見ます。あの、特にニコンの人は結構持ってるかな。
え？
うん。
そうな。
うん。キャノンで持ってる人はあまり見かけないんですけど、ニコンの Z シリーズは結構見かけますね。
へえ、なんか結構散々だっていう話を聞いた。
あ、そうだったんですか。そうなんです。ニコンが？
そうそうそう。
あ、ニコンも？
なんか酷評の続き。
あ、そうなんです。
売れてないだろうねっていう。結構持ってる
人いる。いや、まあ。ああまあ、うん、なんか僕の現場では持ってる人を多く見かけます。
へ
ぇ、ね、うん、どうなのかな、どこら辺が酷評なんですかね。
いや、わかんない。なんかね、
あそこ
いや、ダメっぽい
あだめ
よっていう話を。はい、
そうなんですか、
うん
うん。いや、まあアマチュアの人はね、うん、あの、結局重くてでかいんですよって言ってた。ニコン。
ああ、そうなんだ。
小さいとか言いながら結局なんか重くてでかいし。
あの、
そのマウント、Z マウントレンズは高いし、なかなかまだそんなラインナップないし。じゃあ今持ってるやつをレンズアダプターつければ使えるけど、そうすると重くてでかい。あんまし、そのボディがちっちゃくなった意味がない。
なるほど。
うん。っていう言い方をしてました
ね。
まあ、どうなのかな。まあ、ただやっぱり、どうしてもミラーレスだと、こう、レスポンスが、もう、遜色ないって言っていても、やっぱり違和感を受ける人はいるのかな。
どうなんですかね、そこら辺が。まあでもなんか R の話で言うと、やっぱりバッテリーが効いてると不安だなっていう。なんか200枚とか300枚とかっていう。
ああ。
ね。なんか。
ああ、それはちょっと困ります。
7D の Mark II でどれぐらいの感じって言ってましたっけ？
この間、いくつ、いや、あの、R、要するに R よりはいいけれども、うん、やっぱり。
6D と比べると落ちる。
6D と比べたら、明らかに違った。
っていう話を前にしましたね。確かね。
その、
もう、もう細かいことを忘れちゃいました。は。
7D、ま、7D Mark II で、例えばブライダルの撮影したときに、まあメインが 6D になるから枚数はそんなではないんだけど、
はい、
サブで使った場合には、ブライダル1日持つんですか？途中で変えるんですか？
あのね、ギリギリですかね。やっぱり、最後の方で、見て、20% とかになってたらやっぱり変えますよね。
あ、怖いもんね、そらね。
うん、怖いから。
特に最後の方、
うん、でも多分、なんとか間に合うと思うんですけど。
へぇー、っていうぐらいか、うん。
はい。なんとか間に合うとは思うんですけど、カタログ値では600枚とかぐらいなんで、まあ、まあ、ほぼ670枚とかって書いてあるから、まあ、間に合う。
うん、
いや、かな。実際それ以上撮ってますけどね。600、多分600枚以上撮ってると思うんだけどな。うん。あの、1本の電池で。
うんうんうん。
800ぐらいは撮ってると思うんです
けど。あ、そうか。それで、縦位置つけたら倍になるってことか。
ああ、まあそう。バッテリーグリップつければ、まあほぼ問題ないです。重いけど。
そうかそうか。 なるほどね。まあそこら辺だったらいいけど、300枚とかってなってくると、まだ立て位置つけて600、うん、っていう、なんかね、そこがどうなんだろうっていう悩ましい感じな。
うん、そうですね。それは、
ね、
あるかも。
うん。
しれない、うん。
っていうような感じがしますが、うん、まあでもちょっと使ってみたいのは使ってみたいですね。
うん。
どんな感じなのか。
うん、の、まあ、どう、うん、ちょっと動画っていうか、あ、動画じゃないや、動きのあるね、ダンスみたいな撮影の時とか、
うん、
ジャンプしてるところをうまく撮れるのかとか、
うん、
もう連射しちゃってるから関係ないよとか、そういう話なのか、ちょっとよくわかんないんですけど。
それ、連射するから大丈夫っていうのは嫌だね。
うん。
うん、なんか普通。
まあでも、実際、やっぱり連射しちゃいますけど
ね。いやいや、まあまあまあ、その、
ジャンプのシーンがあったらね。うん、
それは、うん、狙って連射して、撮れてるっていうんだったらいいんだけど、どうかわかんないけど、まあ連射すれば大丈夫でしょっていうノリな感じは嫌じゃないですか。
まあそうですね。
うん、まあ、
あ、それやると大体うまくいかない。
ねえ、
うん。
っていう気がするので。まあ、ね、普通の、あれでも連射はするんだけど、ちょっとその意味合いが違うというか。
はい、はい。
うん、なんかそこは、まあ、確かに気にはなりますね、
うん
うん、どんな感じなのかっていうのは、
どうしてもタイムラグはあると思う、
うん、この辺のね、まあだから EVF かな、どんな感じなのかっていうのと、
うん、
バッテリーの持ちとっていうとこなんじゃないかなって気がするけど、はい、ちょっとまだ高いかな、僕の状況からすると。まあ、なので、でも来年はもうさすがに機材更新しないとっていう感じはしているので、
はい、
何するのかはまだあれですけど、またそこら辺もご案内できればというふうに思っております、
はい、
ちょっと間が空いてしまったので、こんな感じで近況報告的なお話になりましたが、はい、まあ、ちょっとね、撮影側のお話とかね、そういうことが会ができればと思っておりますので、またお付き合いいただければと思います、はい、ということで、今週はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハスケと、
はい、スノーでした。
はい、ではまた次回。
はい。